こんにちは、長谷川洋介です。ウェブセキュリティの最先端を独走している小勝さん、絹川雅人さん、西宗さんをお招きし、ワイワイガヤガヤとウェブのセキュリティに関する話をしました。それぞれの発言は個人によるもので、所属する組織のものではありませんので、その点ご了承ください。
なんか
そこ見極めって感じ。
ちょっと気になったんですけど、
はい、
最近エッジ立ち上げて気づいたんですけど、なんかエッジって今右クリックしてこれをなんか IE モードで開くっていう、そのコンテキストメニューができてたんですけど。
あ、そうなんですか。
なんか小勝くん行った時はもうちょっとその IE の IE で絶対に開かれないようにもっとなんか配慮してたと思うんですよね。開く時もすごい設定を作って、でこのサイトを IE で開くみたいな、そういう風にすごい厳密にやらないとできないようにしてたと思ったんですけど、なんか最近見たらすごい簡単にその IE モードで開けるようになっちゃってて、俺ちょっと
やめた気が出てます
あ、まあ確かに、いや
大丈夫って思ったんですけど、
そうですね、まあ一応そのコンテクストメニュー、うん、右クリックのコンテクストメニューって一応あれはブラウザープロセスなので、まあこのレンダラープロセスが、掌握されてもそこはどうしようもできないんですけど、まあ、確かにユーザー的には誘導されやすいですよ
ね、うん、そうですね。だって普通に数クリックぐらいですからね、
うん
うん、ちょっとなんか大丈夫かなって思っちゃったんですけど、まあ、もしかしたら、はい、あの IE が廃止されちゃった影響もあって今、まあ、すぐだからっていうのもあったりするのかもしれないですね。それで困った人用に、
うん、もしくは、うん、あのなんだろう、使われてる国とかも分かるんですよ。こう日本とか韓国とかってすごい IE をが使われてる、
あの
パーセンテージが高くて、こうこの国だけ有効にするっていうのもできるので、
なるほど、
まあ、特定の機能をこの国のユーザーだったら有効にするとかっていうこともできるので、まあ、それをやってる可能性もありますけど、ちょっともう中に入ってないので分かんないです、
ね、うん、ちょっと気になりました。なんかこんな簡単に立ち上がって大丈夫なのかって前はもうちょっと配慮してたような気がしてたの、はい、
そうなんですよ。僕が中いた時はもう絶対にあのこうもう分かりきってたんですよね。このあのなんだろう、変なことやるとプロジェクトゼロとかそういうの探しに来るので、徹底的に、まあ、もう最初の議論とかはもう CV リストをそもそも IE でレンダリングできるようにしようみたいなこと言っても、そんなのはダメだみたいな、いつまでそこに座ってんだみたいなでそもそもマリオさん あの持ってるサイトが CV リストに入ってたりして、まあ、そういうのも知ってたんで、この人のなんかこのなんかプレゼンを見ろこの人あの本当のサイトに見えそうなとこに XSS ページを作って自分で XSS できるようなサイトを CB リストの中に持ってるみたいなことをちゃんと言って、それではこれはやばいなっていうで CB リストをそもそも持たせないようにして、であのなんだろう、昔はエンタープライズポリシーとかで有効にしないと IE をそもそもロードできなかったりとか、
うん、
まあ、というので徹底してこう、
CB リスト、マリオさんがあの中国のどこかのショッピングサイトかなんかの期限切れのドメインのやつを手に入れたんでしたっけ。で、そのドメインを使うと、その IE の古いモードで自動的に動くんですね、そのドメインは。っていう、もうブラウザの中にハードコードされたそのドメインをマリオさんが押さえて、そこであの古い IE でしか立ち上がらないこう XSS のページをこのドメインに仕込んでいるという。で、マリオさんもそのなんかマイクロソフトから定期的に問い合わせが来るから、だから、そのドメインそろそろなんかリストから外しちゃっていいかみたいな問い合わせが来て、でその対応のためにあたかもこのショッピングサイトのようなに見えるページっていうのを確かデフォルトでは残しておいていて、で 裏であれでしたよね、XSS のページがどっかにあるっていうやつでしたっけ。
そうなんですよ。だからなんかウェブアーカイブからそもそも元のサイトのやつを取ってきて、それをメインに貼っといて、でどっかのページにこの XSS ができるところがある。
まあ別にそれしなくてもその載ってるサイトから XSS を見つければなんか使えたりしますよね、そもそも、
うん、
そういうのも
そうですね、
そういうのもあるからまあそもそもそのやり筋がちょっと悪いやり方では
ありますね。そうなんですよ、このリストを持っちゃダメなんですよね、
うん
うん
うん、なんかこうそのサイトの XSS を探せばってカジュアルに渡りが絹川さんらしくてよいいですよね。
いやいや、だって 相当リストされてるから、そんな1個ぐらいは絶対見つかるでしょ。
いや、まあそうなんだけど、そうなんですけどね。そうなんですけどね。その通りだけども。それをこうカジュアルに。
そう。
だからそういう視点からそのものを入れたのがコカツ君だったってことですよね、きっと。その当時いたときはね。
そうですね。もう本当に、なんだろう。
発想がね。
マイクロソフトはサポートしたい人が多いので、なんだろう。このできるだけ壊さずに、こうやっぱりエンジニアのマインドとしては、こう移行するときはできるだけ既存のものを壊さずに移行させるみたいな。もちろんそれの方が問題が少ないので。まあ、でもそれじゃセキュリティが向上しないので。やっぱりそこはこうセキュリティエンジニアとして、いや、これはこうするべきっていうふうに、まあ、ラインを切って、こういう人はサポートするけど、こういう人はサポートしないみたいな。うん。
さっきの話にちょっと もう一回戻したくなってきちゃったんですけど、さっき のバグハンターでバグ探してればいいっていうところから、今、コカツさん、なんですか、直す、この仕様を提案するみたいな話で、そこもなんか、もともとのスキル違いますよねみたいな話させていただいたと思うんですけど、やっぱ今話伺ってると、なんか なんですか、ただの純粋なエンジニアリング、まあ、そのプログラムを書くとかプログラムを直すとかっていう意味のそのエンジニアリングを超えて、かなりこう人間界の調整事とかの方をすごくこう丁寧にやってらっしゃるなっていうふうに思っていて、しかもあれですよね、ユーザーが困らないようにとか、ちゃんと事実とか定量的な数値を持って、かなりこうロジカルに関係する人たちにこうしなきゃダメだっていうことをなんかこう言っておられるみたいなところで、なんか むしろなんか なんですかこうエンジニアリング能力というよりも、なんかそのコミュニケーション能力どこで身についたんですかの方が気になってきました
ね。コミュニケーション能力はどうなんでしょうね。わかんないですね。コミュニケーション能力はそもそも高いとは思ってないですね。まあでも、いや、この、やっぱり、あんまり、この何パーセントの人が使っててっていうのは、自分で探す必要ってなくて、うん、まあ大体セキュリティでこういうのはダメだっていうと、大体相手方が、こうそういうのは情報として持ってきてくれるので、そこでまあちゃんと議論をして、その時にどれだけ信頼を得てるかっていうところが、でちゃんと自分の、自分はこういう意見で、なんでかっていうとっていうエビデンスをちゃんと持ってるっていうことが大事で、まあ全てを知ってる必要はなくて、それよりもちゃんと自分が言ってることが正しいエビデンスがあるかっていうことが重要って感じですかね。まあ、あとはもちろん同じ社内なんで、このバグハンターとのやっぱり違いっていうのは、こう信頼ができて、まあ、社内の人間で同じゴールを目指してるってことですよ。やっぱりこう、みんなちゃんと自分たちのユーザーをセキュアにしたい。バグハンターの場合って別にそうではないかもしれないじゃないですか。バグを報告してお金を儲けるのが目的だとしたら、別にユーザーはどうでもいいやって思ってるバグハンターだったら、そもそもちょっとずつバグを公開してって、わざと変な次のバグが起きるように修正を促したりとか、もできるわけじゃないですか。そこが信頼できるかできないかっていうのは、この人間を知らないとわからないんですけど、やっぱり社内の人間になると、まあ、ゴールが同じなんで、それはまあコミュニケーションとしてやりやすいですよねっていうのはありますよね。
すごいいい話が聞けたですね。いや、かっこいいですね。なんかやっぱこういうなんか志の方にこうウェブを守っていただいてるっていうのはすごいいいなって思います
。そう、なんかね、こういう人たちがブラウザを作り上げているんだなって感じですよね。安心できるで、ね、
ブラウザを。僕たちはこういう人たちから報奨金をせしめてたんだなって今なんか反省しながら聞
いて。僕たちって言わないでください。そこは
僕たちって言っちゃダメ。
いや、でも西宗谷さんなんかね、そもそも Firefox がドネーションを募ってる中それが一番受けましたね。なんか一方ではドネーションを募ってて、一方では今日はこんなバグを見つけていくらいただけましたみたいな、世の中はどうなってるんだと思いますよ、ちょっと。
そうですね、
そうですよ、みんなの善意を西村さんのところに集めてるだけですよね。
言うほど集まってはいないですけど、そうですね、あの構造的にはそう見えちゃいますよね。
そう、Firefox といえばで思い出したけど、そう、なんか、これ、西村さんと絹川さんにはちょろっと話をしたんですけど、Firefox のクッキーの扱いが、最近の Firefox は本当に謎すぎて、なんだろう、Firefox でもともと Web 標準とかをすごくこう重要視してるじゃないですか。やっぱり標準化、標準されてるものに従いますよみたいなところがあるんだけど、クッキーに関しては、もう、なんだろう、標準なんてクソくらえみたいな状態の挙動になってて、すごいなと思って。具体的に言うと、なんだろう、少し前の Firefox で、指定されてない、政務サイトが指定されてないクッキーは全部ラックス扱いをしますよと。まあ、Chrome とかは少し前になってて、Firefox もそれに追従しますよと。で、Firefox の90いくつでそうなりましたっていうアナウンスが出たんですけど、実際挙動を見てるとなってないんですよ。なんか、政務サイトラックスじゃないんですよ。全然。で、まあ、それはそれでいいんだけど、なんか、コンソールに出てくるメッセージが、これ、絹川さんに教えてもらったんだけど、英語だったら、そのうち、will がついてて、そのうちもうしばらくしたら、こう、セームサイトラックス扱いにデフォルトでなりますよって書いてるんですけど、日本語だと、セームサイトが付けられていないクッキーはラックス扱いになりますって書いてあって。
そのね、will のニュアンスがちょっとね、出てなかったですね、日本語。
なりますを、まあ、こう、深読みすりゃ、それは将来的になりますなのかもしれないけれど、素直に受け止めると、なんかこう、今現在になっているように見えてしまうし、あるいはアナウンスでもですね、その、セームサイトイコールラックスにしますっていうのが、一旦は出ていて、いつの間にかアナウンスのリリースノードから消えてたりとかしていてですね、もうめちゃくちゃなんですね、そこの扱いが。で、それに加えて、なんだっけ、多分トップレベルナビゲーションの、なんだろう、ブラウジングコンテキストに応じてクッキージャーを変えるみたいな挙動が入っていて、だから a.example.com にこうログインしてクッキーが発行されましたよと。で、ブラウザアドレスバーに今度違うドメイン example.jp とかを入れて、その中でフォームで埋め込んだ場合にはブラウジングコンテキストが変わるのでクッキーが飛ばないみたいな挙動になってたりするんですよね。なんかそれ、セームサイト、セームサイトイコールラックスとかと全く関係なくそういう挙動になってたりとかしてて、
独自のクッキー の, そのなんかプライバシーの、
そうそうそうそ う, そ う, そう
保護みたいなのがねあるんですよね。
そうなんです。そう、なんかそういうのを追いかけてると、追いかけてるとっていうほど詳しく追いかけてないんだけど、追い切れないぐらいなんかこうクッキーの挙動が謎すぎて、ウェブ標準どこ行ったって感じで。
ああ、それで言うとあれかもしれないですね、いろんな人たちが組み上げてるじゃないですか、そのドキュメント、まあ、実装する人、まあ、実装したけど、その戻したり、切り戻す人もいますよね。で、あと、そのドキュメント書く人とローカライゼーションする人みたいなのが分業で分かれてて、でそこが、その、なんですかね、こう時間もたと、まあ、まあ、なんかパチッとその実装に合わせて治るわけじゃなかったりするから余計こうカオスになるみたいなところありそうですよね。で、まあ、一番ずれるのがその、まあ、ドキュメントと実装が違うとかだったと思う、うん、すると思うんですけど、実はちょっとそのなんかのコンフリクトがあったからバージョン何々ではやっぱこの機能を切り戻すことにしましたわっていうのがドキュメントに反映されなくてそのままとかって、でかつその英語のドキュメントは直ってるけど日本語のドキュメントが直ってないとか、あとコンソールの話とかもローカライゼーションの人がみたいなところで、なんかやっぱ ずれちゃうんですよね、きっと。
そう、それがでも結構シビアなところじゃないですか、なんかこう、まあ、我々からするとっていうあれですけども、そんなことあるんだなっていう。
そうですね、確かに確かに。
なんかそうで、
プライバシーはなんかね、ちょっと、かなりウェブ標準とは全然違う感じで動く、
なんかね、政治的なところがね。
そう、だからちょっとあれですよね、やっぱり Chrome ぐらいじゃないですか、なんかちょっと先にアナウンスして、こういうことを段階的にやってきますよってい う, こうプライバシーサンドボックスっていう形で、前々から言って、まあこれぐらいにはこういうことをしますっていう予定をこうどんどんリリースしていくっていうのは、だいたい Chrome はやってるんですけど、Safari とか、まあ、エッジも多分そうですけど、 本当にあのクッキーを自分で扱いを決めてどうするかっていうのはプライバシーを先に取って標準ではやってない感じします、
うん、そこをなんか売りにしたいんでしょうね、うん、きっと、
うん、そうですね、まあ、今なんかどああブラウザだけじゃなく大体そんないろんなプラットフォームがそうなってきてはいますけど、
うん、Google は広告の会社だからそこをラディカルに変えることはしたくないけど他はちょっと それそこからこう違いを見せるためにそういうのをラディカルにやってるっていう感じがしますけどね、旗から見てると。
まあ特にアップルはね、まあ、
というか Google は変えちゃダメですよね多分ね。 Google が多分一番使われてる、あ Chrome がね、 Chrome が使われてるブラウザーなのでそこをガッて一気に変えるとやっぱりかなりすごいですよね。 Ad とかも、まあ、Google だけじゃなく他の会社もそこに依存してるのでかなりインパクトが大きいし、そこで Web が信頼されなくなっちゃうと今度 Web の危機ってなっちゃうので、
うん、まあでも今はでもブラウザーの差があるとちょっととっちらかってる気もしますけどね。それで混乱を招いてるような、
うん、そう、まあまあまあ、うん、確かに
一番めんどくさいところですよね。そう、別にまあ利用者として困ることはほとんどないんですけど、単純にこう CSRF とかのデモとかをお客さんにするとかいうときに昨日まで動いてたのに今日動かないとか、
あちょっとプライバシーとはまた別ですけどね、そういうのもあります、ね、CSRF の
シーサーフとかも今時触りたくもないし、なくなるならなくなるでいいのになと思いますよね。だからもうそのシーサーフというものが世の中から絶滅してしまうならそれでいいんだけど、中途半端にこうできる可能性が残ってるっていうのが一番こうなんというかモヤモヤする感じですね。い
や、クッキーもあれなんかセームサイトよりもっと何ですか、上のセームオリジンのクッキーがあってもいいような気がしますけど。
あ、そうですね、
そうですね、うん、そう、今結局セームサイトってサブドメインにエクセスがあったりした
ら
そうダメだったりするから、
そう
あればいいのになってちょっと思っちゃうんですけど、どうですか、コカツ君。
あれ、ホストプレフィックスはどうだったんでしたっけ。 あれはセイム。
あるあるある。うん、いや、それがまさに、絹川さんおっしゃってたやつじゃないですかね。
そう、ホストプレフィックスと組み合わせて使わざるを得ないって感じ。
うんうん、
あ、そうか、それを使えばじゃあできるってことか。
うん、多分。
なるほど。
なんか、ホストプレフィックスはセキュア属性で、さらにそのホストでしか使えないクッキーみたいな気がします。うん、
なんかでも、ちらっと聞いたのは、どこまで全体に当てはまるかはともかくとして、ホスト属性とかセキュア属性とかをプレフィックスをつけたクッキーは、開発の時に非常に扱いづらい。
から
なんかその、エッジサーバーみたいなので HTTPS を受けといて、バックエンドは HTTP に流してるような場合に、そもそもだからセキュア属性じゃない。セキュア属性がついていないようなクッキーが内部では流れているようなときに非常にやりにくい。そこをだからプロキシーで書き換えるみたいなことをしないといけなかったりして使いにくいねみたいな話はちょっと聞いたことがありますね。
お、そうなんですね。なんか、そうなのか。
まあでもそれはセキュア属性も同じような気はするけどね。
まあ、HTTP コロンローカルホストで開発環境を組んでるときにいろんなものがそもそもダメになったじゃないですか。HTTPS じゃないからという理由でいろんなものが飛ばなくなったり、なんか その延長線上でさらに困るような感じになってるんですかね、それ。
まあそうですね、だから JS の API が使えないとかいうレベルじゃなくて、クッキーが飛ばないになってしまうので、バックエンドの開発がしにくいみたいな、そういうところだと思いますけど、まあでも、うん。他どうすればもっといろんなサイトが CSP をデプロイしてくれるのかっていう枯渇さんメモですかね、これは書かれてるのがあるんですけど。そうですね。
これは本当に、なんだろう、Google で、まあ、やってることなんですけど、この Google って、Google のサイトももちろんやってるんですけど、まあ、他のサイトもセキュアになってほしいっていうのももちろんありますし、まあ、他のサイトの人がこうセキュアになりたいのであれば、そういう情報もどんどん公開していきたいっていう、こう、Chrome だけではなくて、Google セキュリティチームもそれを思っていて、で、やっぱりこう CSP のデプロイが、まあ、特にね、日本のサイトとかも、なんかあんまり見ないなっていう気がしていて、で、まあ、ストリクトダイナミックっていうのを作って、まあ、ある程度デプロイしやすい、まあ、すごいしやすいわけではないんですけど、まあ、昔のアローリストよりは、ちゃんとした CSP がデプロイできるようになったんですけど、それもあんまりされてないっていうことで、これをまあ、どうにかしたいなっていうのは 常々考えてますね。だそもそも、多分普段仕事で日本の会社さんのサイトを見てる人もいると思うので、なんかなんで CSP をみんなつけないのかなっていうのはどういう感じなんですか。そこが聞きたいんです。
単純にめんどくさいというか手間ですよねっていう、うん。
そう、私とかはやっぱ本業だとその、まあ、ウェブのサービスを開発するような会社にいるんですけど、そうすると、はい、やらなきゃいけないことって山ほどあるんですよね。それこそユーザーの方にこう便利に使ってもらいたいとか、もっとこういうなんかいいんじゃないかとか、やりたいことやらなきゃいけないことがもういっぱい急のようにあって、でその中の急に一つ多分その CSP 対応っていうのが入るんですよ。でじゃあこの CSP 対応っていうのはそのなんですかね、他の案件と比べて優先度で言うとどうなんだみたいな話になった時に、やっぱなんか例えばなんですか、利益を生むかっていうと生まなかったりとか、その目に見えてセキュリティの何かが高まるっていうところも分かりづらいじゃないですか。例えば本当にそれがもう毎日のようにそのバグバウンティで XSS 見つかっていて、もうなんか、なんですか、こうモグラ叩きみたいになってるから、もうだからこう止血するためには CSP が必要なんですみたいな差し迫った状況であればいいと思うんですけど、まあ、そんなにその XSS がポコポコこう報告されて、それがその経営上の課題であったりとかなんかになってるわけでもないみたいな中で言うと、じゃあその押す理由が多分今あんまないっていうのは一つあるんじゃないかなと思うんですよね。でした場合に、例えばまあ、もしあれだったら CSP 対応していると Google 検索で何個か上に来ますとかみたいな話だったりとかがあると、おなんか そう言ってるから CSP やりましょうよって、そしたらもしかしたら流入増えるかもしれませんよとかだったら、まあ、受益ですね、受益でやってくれるかもしれないし、まあ、逆になんかやらないと下がるかもしれませんよなのかみたいな形 その規制をかけていくみたいな形だったら、まあ、やるざるを得なくなるみたいな、まあ、それはまあ、ネガティブなイメージですけどね、まあ、やりたいわけじゃなくてやらないとこうされてしまうからっていうイメージで、なんかこうなるとか、なんかやっぱでもそういう社会の流れなんですかねみたいなのをこう作らないと、まあ、技術だけではなんかちょっと進んでいかないなっていう側面はありそうな気がしますね。
うん、あと、なんだろう、コカツさんは日本のサイトで導入が少ないみたいな話をして、僕は全然だから海外のサイトでとの比較がわからないけれども、まあ、少なくとも日本国内でいうと、マジョリティは、なんだろう、マイナスをなんとかゼロに近づける努力をするのが大半ですよね。やっぱりウェブサイトのまだ潜在的に脆弱性がたくさん残っているのを少しでもゼロに近づける努力をするのに必死であって、その、うん、今のところゼロだとみなしてるけれども、それを少しでも将来のマイナスにならないように保険的に CSP を入れるみたいなところまで至ってないっていうのがやっぱりマジョリティだと思ってて、そうするとやっぱり CSP、西村さんが言う通り CSP みたいにちょっと効果もすぐに発揮できるようなものでもないものにコストをかけるっていうのは割に合わないですよね。それよりか一つでも明確になってる脆弱性とかマイナス点を潰していきましょうみたいな話になるのかなっていう、そういう気はしますよね。
うん、なるほど。なんかすごい面白いですね。なんか本当にビジネスの一つとして捉えてるっていう
感じですね。そうですね。うん、まあ、やっぱ営利企業なので、セキュリティいくら高めても、そのセキュリティ高めてる間に肝心の儲けがなくなってしまったらサービス畳まなきゃいけなくなっちゃいますからね。だからやっぱちゃんとそのあたりが広い意味ですけどね、そのお金稼ぐことだけじゃないですけど、ビジネスの目的と紐づいて何か説明できる状態になって初めて導入されるんだろうなっていうイメージがあります。
うん、まあ、やっぱりなんかなんだろう、本当それこそこの社会のあれを変えるっていうのもあれですけど、まあ、例えば、CSP をそもそも何だろう、フグ API っていうんですか、この GO ロケーションとかカメラのアクセスとか、そういうのを使うサイトにじゃあ必須にしましょう、まあ、セキュアコンテクストみたいに、っていうふうにやるっていうアイデアはもちろんあるんですけど、なんかこう、Chrome ってそういうことばっかりやってるんですよね。例えば、今だとクロスオリジンアイソレーション、していかないとシェアドアレイバッファー使えないとか、こうどんどんこのどれぐらい開発者を締め付ければい、どれぐらいはよくて、どれぐらいからそもそももうウェブ開発は投資がコストが高すぎるから、じゃあアプリに移ろうってなるのかっていう、そこなんですよね。本当にバランスはそこで、 あんまり締め付けすぎると、今度プラットフォーム変わっちゃうので、ウェブからいなくなるのはそもそも 本末転倒で、やっとウェブっていういいシステムができてるっていう、そこがすごい難しいところ。
そうでしょうね、確かに。
だから、うん。まあ、一個ずつしかやっていけない。
綺麗な。綺麗な水にしても泳いでる魚いないっていう状況になったら本末転倒っていう、なんか、ことですよね。
そう、だから、そこが難しい。
そこ、で、多分なんかそこのバランスこそ、まさにそのテレメトリーなのか何かに近い形で取っていくんですかね。まさにあれじゃないですか、Chrome エクステンションとか CSP ありきで作ってらっしゃるじゃないですか、すでに。とか、なんか、ここまでだったら CSP はもう強制ですって言っても大丈夫だなっていうラインを見定めながらこれまでも進んできたってことなんでしょうね、きっと。
そうですね、エクステンションは本当僕今ちょっともうそれ一個課題としてやろうとも思ってるんですけど、コンテンツスクリプトって CSP 効かないんですよね。だからあくまで CSP っていうのはこのバックグラウンドページに効くものであって、でも結局コンテンツスクリプトの方がウェブページと会話する元になってる、要はアタックサーフェイスが一番大きいところなので、ある意味そっちの方が CSP 大事なんじゃないかなっていうのは個人的には思ってて、来年とかにマニフェスト V3 の移行とかがあったりするので、ちょっとそれぐらいとかそれまでにマニフェスト V3 にこうノーコンテンツスクリプトに CSP とかトラステッドタイプスとかちゃんと使えるようにしたいなっていうのはあります、
作る側からすると V3 になってだいぶコンテンツスクリプトの制約も多くなるから、まだそれが厳しくなるのかって感覚は正直ありますけどね。
でもなんだろう。そうですよね。
CSP で言うと単純にできなくなるじゃなくてめんどくさくなるだけなんで、いいんですけどもね。でもめんどくさいよねって話はある。難しいですよね。でも CSP をコンテンツスクリプト、CSP、コンテンツスクリプトに CSP を対応させるっていうときに、どこまで何をどういう原理でやるんだろう、なんかピンとこないな。
いや、本当にそうなんですよ。だからなんか今、ちょっとはチェックされてるのかな、なんか一応、Chrome の内部のコードを見た感じだと、一応、マニフェスト V3 からは、その設定されてる CSP をコンテンツスクリプトににも適用しようとしてはいるんですけど、トラステッドタイプスとかはしてなくて、だからそこら辺も本当になんかすごい微妙なんですよね、エクステンションの CSP って。なんかアンセーフインライン入れられないですみたいになってるんですけど、でもハッシュ使うと JavaScript URL も使えるからみたいな、なんかちょっとこうちゃんともうちょっと整理して、もうちょっとちゃんとセキュアだって言えるようなものにしたいんですよね。確かに難しいは難しいんですけど、
拡張のセキュアなのってすごい難しいですよね。セキュアにするって結局できることが少なくなってしまうから、昔だったら普通にローカルに保存してあるバイナリファイルを実行するとかも拡張経由でできたのが、今って絶対できなくなってるし、DLL、NPAPI 経由の DLL みたいなこともできなくなってるし、で、拡張を作るっていうこと自体の自由度がすごく下がってる面があって、それをだからもちろん、だからこそセキュアなんですよという、セキュアになったんですよって言われるとその通りなんだけど、一方で、ウェブブラウザを自由に使いたいという人からすると、すごく不満が残る結果にはなりつつあるよねっていう感じはあります。
なんか IE 的な話です、本当に。
そう。
昔 IE で何度もできたって。
そう。いや、まさにそういう同じ感じですね。一方で、だからもうちょっとストア経由でインストールされる、その拡張みたいなもののサプライチェーンみたいな話も含めて信頼性がどうなのよっていう、そっちの話もあるじゃないですか。
確かに。
開発者がいつの間にか入れ替わってただったりだとか。
確かに。それは何だろうな。僕からすると、フィッシングはどうするのみたいな話で、本当に。とか、テックサポートはどうするのみたいな。ある意味、それは問題ではあるんですけど、 なんだろうな、そこは技術的な解決がすごい難しそうな気もするし、まあまあまあできるのかもしれないですけど、うん、まああとはなんか、まあ僕ができることっていうのはやっぱり CSP とか Web セキュリティのとこなんで、まあ特に Google とかだと社内で拡張とかいっぱい作ってたり、入れてたり、っていうのもあるので、やっぱそういうのをセキュアにできないっていうのが、自分的にはちょっと気持ち悪いかなっていう。うん、こうデフォルトでインストールされる社内エクステンションとかあったりして、うん、そうするとなんかこれコンテンツスクリプト CSP 聞いてないの大丈夫なのみたいな、あんだけストリクト CSP って全部の Google のサイトに CSP 入れようとしてるのに拡張入ってないじゃんみたいな、まあ自分からするとそんな思いなので、
うん、
じゃあそれだったらもう拡張セキュアにして社内 あの拡張だけでも全部セキュアにしようっていう、まあそれだけなんですけど。
なるほど。面白いですね。なんかこう、あの、CSP のついていない状態だと、もう気持ち悪さを生理的に受け付けないみたいな状態になってしまってるんだなと思って、小勝さんが。
そうですね。なんか要は誰が書いてるかも、まあもちろん Google の社内の人間なんですけど、なんか本当にその人たちがセキュリティを知って書いてるのか、それとも、適当にただあのお金をもらうためだけに書いてるのかもわからないので、
うん、
うん、それだったらこう社内で、まあ、一応ねちゃんとセキュリティチームとしてやっていけてるので、そこで、まあ、もう社内拡張は CSP をこういう設定にしましょうっていうできなくもないので、ただ今そういう、うん、そもそもインフラができてないっていう。
なるほど、なるほど、
まあ、だからまずは CSP を整理して何かしらできるようにしてやりたいなっていう。まあ、でもあのサイトの CSP に戻ると、じゃあ要は問題っていうのは CSP のデプロイが難しいとかそういう話ではなくて、そもそもやる気がないっていうことでいいんですかね、今の話を聞いてる限り。
やる気がないという言い方はあれかもしれないですけど、優先度かなと思いました。それこそあのなんですかね、私なんかも本業で書いてるのは、そのまさにこのフィッシングをどうやって見つけるかみたいなスクリプト書いてたりして、あのもう起きてる問題の規模とか、あとは、まあ、なんですかね、やっぱあの、まあ、課題を解決するために何かをやるわけじゃないですかっていうと、目に見えている課題、大きな課題から順番にやっていくと、CSP っていうのが相当こう優先度が下がるみたいなイメージかなと思います。そのテクサポ詐欺とかの方が、世の中的にはいっぱい、まあ、こういうユーザー企業とかだと起きるので。
なるほど、
まあ、うん。そうですね、やる気というよりかは単純に、デプロイコストの問題もありますよね。そのコストをかけてやることに対して見合わない。だからそこがすごくデプロイが本当にワンクリックでできますよ、ツークリックでできますよぐらいの話だったら多分誰でもやるんだろうけれども、うん、そうはならないっていうところですよね。
そうですね。だからなんかそっちの側で言っていただくのがもしかしたら早いかもしれないですね。あの、分かりやすいところだとフロントエンドって大体もうみんな jQuery 使ってるみたいなのが あるじゃないですか。まああのちゃんと意識の高いこうエンジニアがいるところだと、もう少しあの洗練されたフレームワークになって、jQuery とか直接触らないとかになってるかもしれないですけど、やっぱなんか、いまだに jQuery メインでとかってあったりすると思うんですけど、ああいうものにもう勝手に入ってて、で、知らない間になんかもう CSP 対応ができてる。で、あともうヘッダーつけてももう特に何も問題が起きないんですみたいな状態になってたら、まあ、入ってくのかもしれないですよね。
うん
うん、
ただウェブの開発者もそのやっぱ jQuery みたいなもう提供されている便利なあの機能をただこう組み合わせてあの動くページを作るっていう人と、その jQuery みたいなその仕掛けを仕組みをちゃんと整備できる人ってやっぱあのレベルが2つ大きく分かれるなと思っていて、で今の CSP ってあの多分その上のレベルの方々が理解をして使うものになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。もうそのとりあえず、なんですかね、この、jQuery のこれ使えば動くんでしょうみたいなレベルで、その、まあ、ページをこう作ってらっしゃる方々とかには、その今考えてあのこうしなければいけないんだっていうふうに、なんかこう扱えるレベルに降りてきてないんじゃないかなともちょっと思っていて、なんかそこがもう少し、うん、その誰でも使える、気がついたら使ってるみたいなところまで降りてくると、扱えるのかなと。なんか そう思いました。そのだから CSP 入れたときに、あのまさに動かなくなるページがどうのこうのってやっぱ起きるじゃないですか。で起きたときに借り出されるのって JavaScript とか Web とかセキュリティとか一定分かってて、あここでこういう問題起きてるからこう変えなきゃいけないって言える人だと思うんですよね。でそういう人たちがあの借り出されるんだと思うんですよ、その対応で問題が起きたときに。でその人たちっていうのは多分そのなんかページを量産してる人たちではなくて、社内でもそのやっぱウェブにめちゃくちゃ詳しい側の人たちが多分呼び出されて対応するんだと思うんですよね。でなった時にちょっとなんかそういう人たちが ある程度こう借り出されてその対応しなければいけないみたいなところまで見えてると、まあ、ちょっとなんかそれはなんですかね、こう費用対効果考えるとさすがにちょっと今やるものじゃないかなみたいになるのかもしれないなと思います。
まあそうですね。あとそのミスって動かないだったら明確に分かるけれど、逆の安全を取る方向に働いて、だから安静不倫ラインを入れまくるみたいな、そういう方向に働きそうですよね。なんか入れてるけれど実質意味がないような、でそれがだから過剰に緩くしてるっていうことって多分気づけないじゃないですか。そういうスキルのしか理解をしていない、確認方法も分からないという状態だったら、そのあたりはなんかこう何かしらその仕組みとして改善するものがないと導入ってやっぱり進まないんだろうなっていう気がしますよね。
入れたら動かなくなった、まあ、だからアンセーフインラインっていうのをつけたら動くようになった、じゃあこれでリリースしようってなった、
ね、そう、
うん、
いやまあ CSP Next っていうのも考えてて、この、まあ、CSP3 ももうそろそろ煮え切ってきて、まあ次、まあでも CSP Next にこう行きたくないんですよね。多分今のストリクトダイナミックでデプロイされあんまりされてないっていうのは分かってるので、多分もっと簡単なものがないと、でこのせっかく新しいヘッダーとかなんかつけるんだったらちゃんとデプロイしやすい一番いいものがいいなっていうふうにやっぱり思ってて、まあ一応アイディアとかはあるんですけど、難しいですよね。例えばなんか全部ハッシュベースにしてしまうとか、まずレポートオンリーで全部のハッシュ値を取ってそのハッシュだけをヘッダーで返せばとりあえずサイトは全部動いてみたいなとかも、まあ、できなくはないんですけど、でもそしたらじゃあ攻撃のスクリプトがブロックされた時にそのハッシュ値のリポートは飛んでくるので、じゃあそれを開発者入れちゃうのか入れないのかみたいな話になって、ま
あね、あとそのハッシュ値を出すっていうことはビルドシステムを使っているサイトだったら自動的にハッシュを計算してやってくれるから、まあ、開発者もあまり意識しないでいいかもしれないですけど、昔ながらの、その、なんですかね、こう手元のノート、なんかメモ帳みたいなのでHTML、CSS ゴリゴリ書いてなんですか、FTP でドキュメントルートに置くみたいな感じの人たちだと、ハッシュ自体が扱えないものになっちゃうので、まあ、そこのケアをどうするかみたいなのもあるんですかね。
まあ、なんか今、ハッシュってコンソールでエラーが出るんですよね。このスクリプトは、動きませんでしたよね。そういうストリクトダイナミックか、このハッシュ値を入れないと動きませんみたいな。一応、コンソールにハッシュ値は出てくるし、レポートオンリーにしていると、多分そうだ、まあ、飛ばそうと思えば飛ばせるっちゃ飛ばせるんですよね、多分。ブラウザを変えたりすれば。
まあ、今もあるのかわからないですけど、昔、鬼怒川さんが JavaScript を動的生成するページか何かで、XSS 見つけたりとかってされてませんでしたっけ？なんかブログとかに書いてあったなと思って。なんか、それされるともう、ダメなやつですよね、きっと。
何のことだろう？
クッキー見て、.js ファイルが、なんかその、クッキーの値によって、その、なんかカスタマイズされた値が返ってくるとかじゃなかったでしたっけ？違ったかな？
わかんない。何？
典型的には JSONP みたいなイメージですよね。だから、JavaScript が動的に生成されるという、そういう。
そう。で、JSON、JavaScript、そうですね。なんか JavaScript の中の JSON か何かが動的生成されて。
ああ、そういうことか。ハッシュが変わるからってこと。
そうそうそうそう。
うん、そうそうそうそう。うん。からやっぱ その辺も、まあ、言っていくと、やっぱなんかこれが例外ケースなのか、そういうサイトがまだまだあるのかとか、やっぱそこをちゃんと見ていかないと、 移行できないという話なんでしょうかね。やっぱ動的に作ってそうなサイトが実は、まあ、世の中意外と多かったりすると、その世界はちょっとまだ早いとかって話になりそうですし、まあ、逆にそんなサイトないよって感じだったらもう踏み切れるんでしょうし、
うん、まあそうですね、小勝さんの抱えてる課題感と世の中一般のウェブサイト運営者の抱えてる課題感のその XSS の大きさっていうのは全然多分違いますよね。その Google で XSS が一つ二つある、それに対してやっぱりゼロに近づけたいっていう思いと、普通のウェブサイトで XSS があった時に起こる脅威って考えると、後者って多分すごく小さいじゃないですか。そこまで大きなものじゃないじゃないですか、うん、まあ、XSS ぐらいたまにはありますよねっていう話で終わってしまう。そうするとやっぱりなんかそのそこまで本当に深い理解のもとに CSP みたいな複雑なものを入れる必要があるのかっていうと、なかなか腰が重くなるのはまあしょうがないよねって感じは、まあ、肌感覚としては分かりますよね。
うん、まあ、確かにそれはそうなんですよね。だからやっぱりこのユーザーのパーミッションを取る系の時だけ必要っていうのは、まあ意外と、
うん、
まあ、なんだろう、そのバランスが取れていて、XSS ができるとある程度ユーザーがそのサイトに渡したパーミッションを使えるっていうことで、まあ、ユーザーを守るっていうことで、まあ、意義があることではあるんですよね。
うん、
うん、まあ、難しいですけどね。
難しいみたいなとこですかね。もうタイトル、ウェブセキュリティのあれとか、なんかそういう感じでいいんじゃないです
か。パクリじゃないですか。
それです。
思いつかなかったらそれでいきます。うん